はい、お疲れ様です。ということで、アメリカの現状から、しっかりと考えて情報収集して、今後の我々の在り方、在り方というかですね、生き残り方について考えていこうというのが今回のテーマでございます。で、私自身ですね、アメリカが結構やばいっていうのは見ていたし、うちの妹がですね、アメリカに今住んでいるので、彼女の話聞いてもどうやら本当らしいというのは分かっているんですけども、じゃあなんでそんな風になっているのか、そして、その原因を知ってから我々はどうすべきかっていうところまで考えが及んでなかったんで、本腰を入れて、いろいろリサーチしたんですね。で、結局ですね、アメリカの現状何が起こってるかっていうことを皆さん調べたと思うんで、重複すると思いますが、中間層ですね、中間層の人たちが、いるわけですけども、多分2000年ちょいぐらいの時っていうのは、夫婦である程度働けば、あんまりその上を見なければそこそこの生活はできる。で、アメリカってクレジットカードが切りやすいので、借金、クレジットカードの借金があっても、欲しいものはある程度買えるみたいな中間層が、2000年ちょいぐらいまで、デスパレートな妻たちとかが流行ってた頃は多分そんな状況だったと思うんですが、何が起こってるかっていうとですね、経済のグローバル化が起こってるわけですね。お金持ちが一ところにいないので、もちろんアメリカなんかはお金持ちが世界から集まってくるわけですよね。で、お金持ちが集まってくると何かっていうと、物価、生活コストがガンと上がるわけですね。だけれども、労働者の賃金はあまり上がらないわけです。で、なんで上がらないのっていうことなんですが、一応上がってはいるんですね。日本よりは絶対上がってるんですよ。この10年、20年で、賃金が上がってないのって先進国で日本だけなので、アメリカはちゃんと上がってるんですが、そのスピードに落ち着いてないわけです。で、これは何によって起こってるかっていうと、資本主義的な、すいません、シックスパッドの音が入ってしまいました。資本主義的な、その何て言うんですかね、原理原則が働いてしまったんですよね。資本主義的な原理原則が起こった、よく分かんないと思うんですが、原因は何かっていうとですね、要は AI なんですよね。 AI ってまたその未来のテクノロジーみたいな感じで報道されているので、我々はなんか、ああ、まだ先かなーなんて思ってるかもしれないんですが、結構すでに世界のありとあらゆるところに入り込んでいるんですね。で、日本の企業もかなりの AI システムを構築してですね、バンバン売ってるので、かなり入り込んでいます。で、AI っていうのはですね、詰まるところどういうシステムかというと、大量のパターンデータを入れることによって、ある程度の状況が来た時に今までのパターンをもとにベストな選択をじゃんじゃんやっていくっていうのが AI です。例えば、5年分ぐらいの、あるお店の来店データとかを入れとくと、それをもとに今日はどれぐらいのお客さんが来てどういうものが一番売れるからっていうのを弾き出してくれるから、無駄のない仕入れができたりとか、一番好まれる、商品の提案ができたりとかするわけですね。私が、石原明さんというコンサルの方の書いている文章を、拝見して、そこに例えとして書いてあったんで、これ石原さんの話なんですけども、例えばある、飲食店があって、そこで毎年もう毎日毎日ですね、来るお客さんの顔とかですね、あとそれかその時に頼んだ注文、客単価などを全部データ取って、AI にぶち込んでってすると、今日は何人ぐらい、お客さんが来る、で、そのお客さんはどういうものを大体注文する、だから仕入れはこれをしろと、で、今日は疲れてる人が多いので、甘いものを勧めた方が売れるよとか、そういうとこまで出してくれるらしいんですね。で、その石原さんのレポートに書かれていたのだと、来店する人数の予測と現実が1人しか差がなかったっていうぐらい精度が高いらしいんですよね。なので、なんていうのかな、今までその、ブルーカラーであっても熟練した人っていうのは必要だったんですけど、それがデータ化されていってしまっているので、そういうブルーカラーの一定層が AI に仕事を取られてしまうわけですね。で、ブルーカラーだけではなくてですね、記憶力とかデータ力が必要なものも取られていきます。一番有名、言われてて有名なのは弁護士とか税理士、会計士とかもですね、あと私が資格取ってる薬剤師とかも、そうだと思います。 本当に町内の薬局で、処方箋をもらって監査して調剤して入って投薬するぐらい、投薬って患者さんに薬を渡すことですけどもぐらいだったら、まあ、人間よりも AI がやった方が絶対正確ですし、なんかね、薬剤師の人間が製薬会社にお弁当出してもらって勉強会行って、知識を集約するよりも AI の方が絶対にいいわけですよ。だってお薬情報が更新されて厚生労働省のホームページに情報が載ったら、それ AI にぶち込んだらもうそこから服薬指導できるわけなんで、まあ、そうやってまあ、ブルーカラーじゃない知識的な、要は知識いっぱい持ってる人の仕事も取られていく可能性が非常に高いと思うし、私のように経営者の立場、まあ端くれですけれども経営者の立場からするともう早く私レベルまで落ちてこないかなと思うんですよ。例えばワイヤレスでもある程度のパターンであれば、AI がやってくれるかもしれないですよね。この時期にこういう日報の書き方やってる人は大体こうなるとか、で事実私はそういうのをストックして頭に入れて皆さんにフィードバックしてるんで、まあ、この頭に入ってる知識が全部 AI に移行できれば、まあ、別に AI がやってもいいんじゃないかっていうことになりかねないわけです。こう考えるともう なんだと弁護士とかとかまでやられちゃうんだったらもうなんか仕事ないじゃんって思うかもしれないですよね。で実際そんなことないんですよね。昔その洗濯機ができた時に、洗濯屋さんが廃業になる、これは大変だってなったけど結局みんなそうやって生きてるじゃないですか。だからまあ大丈夫なんですけども、ただやっぱり、うまくいく仕事っていうのは考えていかなきゃいけないわけです。じゃあ AI について今ざっくり説明をいたしましたけれども、であともうすでに AI が活躍しているところをお見せしましたけれども、これをもとに自分はこれからどんなことをしていったら個人として生き残れるかっていうのを考えてみてください。それがテーマなので次の音声で解説したいと思います。ちなみに AI はもう結構入ってますよね。ホームページ、例えばなんか商品を買おうと思ってウェブサイトを訪れた時に、なんか質問ある人こちらのチャットどうぞみたいなのあるじゃないですか。であれチャットして返事返ってくるんですけど、あれほとんどもう AI なんですよね。 AI なんですよ。あれ私昔人がやってるのかなと思って、なんかなんだろう、アメリカの昔のカード会社のコールセンターインドにありますみたいな感じで、なんかどっかのインド人とかが、日本語勉強してチャット返してくれてるのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて AI だったんですね。まあ、あとアマゾンとかも多分入れてますよね。楽天とかも買った後にこれを買った人これ欲しがってますよみたいなこうおすすめ出てくるじゃないですか。ああいうのも多分 AI ちょっと噛んでると思いますね。なんで結構入り込んでます。でこれからもっと入ってくると思うんで、じゃんじゃん仕事がなくなる可能性あるんで、考えていきましょう。以上です。